今日はですね、旧約聖書の2箇所をお読みしたいと思います。旧約聖書出エジプト記20章の1節から6節まで、とりあえずまずですね、お読みしたいと思います。旧約聖書の126ページ出エジプト記の20章1節から6節までをお読みしたいと思います。20章1節から6節まで、旧約聖書の126ページです。それではお読みします。旧約聖書の126ページ出エジプト記の20章1節から6節まで最初にお読みします。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。上は天にあり、下は地にあり、また地の下の水の中にあるいかなるものの形も作ってはならない。あなたはそれらに向かってひれ伏したり、それらに仕えたりしてはならない。私は主、あなたの神、私は熱情の神である。私を否む者には父祖の罪を子孫に3代4代までも問うが、私を愛し私の戒めを守る者には幾千代にも及ぶ慈しみを与える。続けて同じですね、出エジプト記の32章のですね、1節から6節までお読みしたいと思います。147ページですね、20ページぐらいで進んだところの旧約聖書の147ページ出エジプト記の32章1節から6節までお読みします。旧約聖書の147ページ、出エジプト記32章1節から6節までです。モーセが山からなかなか降りてこないのを見て、民がアロンのもとに集まってきた。さあ、我々に先立って進む神々を作ってください。エジプトの国から我々を導き上った人、あのモーセがどうなってしまったのかわからないからです。というと、アロンは彼らに言った。あなたたちの妻、息子、娘らがつけている金の耳輪を外し、私のところに持ってきなさい。民は全員つけていた金の耳輪を外し、アロンのところに持ってきた。彼はそれを受け取ると、のみで型を作り、若い子牛の鋳造を作った。すると彼らは、イスラエルよ、これこそあなたをエジプトの国から導き上ったあなたの神々だ、と言った。アロンはこれを見て、その前に祭壇を築き、明日主の祭りを行うと宣言した。彼らは次の朝早く起き、焼き尽くす捧げ物を捧げ、和解の捧げ物を備えた。民は座って飲み食いし、立っては戯れた。以上です。3月の第4主日となりました。だんだんとですね、大春の陽気を感じる季節となっておりますけれども、本日も共に神様の御言葉に聞いてまいりたいと思います。私たちの教会では現在月1回ほどですね、旧約聖書から御言葉に聞いておりますが、前回から実会についての公開説教を行っています。説教メモですね、いつも B5 の紙に配ってますけれども、その裏にですね、教会で読まれる実会の10本ですね、今日お呼びした20章のようなもう少し短くですね、なっているものがございます。で、前回ですね、私を置いて他に神があったのではないという、第1回を学びまして、今日はですね、第2回、あなたはいかなる像も作ってはならないという点に注目して、 目に見えない神を愛する掟と題してお話をさせていただきたいと思います。今日も共にですね、聖書の教える実感について学びたいと思いますが、前回確認したように、そもそも実感というのは神様が私たち人間に与えた10個の戒めで、あなたはこれらの掟に従うことで幸いのうちに生きていくことができる、教えられた道徳律法であります。今日カテキズムにもですね、ありますように、また愛の生活の基準でもあります。実家には2枚の板がありまして、1枚目には第1回から第4回までの神様を愛するための掟が、そして2枚目にはですね、第5回から10回までの隣人を愛するための掟が記されています。神の子救い主イエス・キリストはこの実戒に基づいてですね、この実戒の2枚の板に基づいて、聖書の最も重要な掟として一つ目に、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい、そして二つ目に、隣人を自分のように愛しなさいと教えておられるのでありました。また実戒は私たちがですね、神様に愛されるための条件、つまり救いの条件としてあるのではなくて、すでに私たちのことを愛してくださっている神様への感謝の応答、神の愛への感謝の応答としてあることも確認したと思います。私たちはですね、この書かれている実戒を守ることを通して、なんとかこう神様に愛されるために頑張るのではない、すでに神様に愛されているからこそ、イエス・キリストの十字架の流れによって救われているから、その愛を応答して神様を愛するように導かれている、この大切な順序、神様との愛の関係の中でですね、この実戒が語られていることを確認したのでありました。今日の実戒第2回、あなたはいかなる像も作ってはならないという言い場所でも、そういう神様との愛の関係の中で神様を愛するために教えられている掟であります。もう一度4節から6節までお読みします。出エジプト記のですね、20章の方の4節から6節です。あなたはいかなる像も作ってはならない。上は天にあり、下は地にあり、また地の下の水の中にあるいかなるものの形も作ってはならない。あなたはそれらに向かってひれ伏したり、それらに仕えたりしてはならない。私は主、あなたの神、私は熱情の神である。私を否む者にはその罪を子孫に3代4代までも問うが、私を愛し私の戒めを守る者には幾千代にも及ぶ慈しみを与える。神様はあなたはいかなる像も作ってはならないとお命じになります。この掟はですね、私たち改革派教会、またプロテスタント、多くのですね、プロテスタント教会では第2回として教えられていますけれども、実はですね、実戒というのは教派によって10個の戒めの分類の仕方が異なります。例えばカトリック教会とルター教会ではですね、私たちの言うところの第1回ですね、第2回がセットで第1回として振り分けられています。つまり3節から6節までですね、第1回、そして17節もですね、隣人の家を越してはならないと、その後の後半ですね、分けて9回、10回として教えています。またユダヤ教ではですね、私たちの言うところの序文2節、私は主、あなたの神というところですね、あなたはエジプトの国、どれの家から導いたしたか。ここがですね、第1回であって、これもまた、私たちの言うところの1回と1回がセットと満たされて第2回として教えられています。そしてそれに対して私たちのですね、3節と4節6節までを分けて第1回と第2回と教えているのは、実は私たち改革派教会と、そして東方正教会、ギリシャ正教会ですね、の伝統であります。これはどの分類が正しくて間違っているというわけではないんですけれども、このような教派による実戒の違いを見てみますと、第1回ですね、第2回というのは、とても密接に関係している掟であるということ、 そして改革派教会や東方正教会の伝統ではこの第2回ですね、一つの戒めにするほど強調して語られていること柄であることがわかると思います。つまり今日のですね、第2回、あなたはいかなる像も作ってはならないというおきては、第1回のですね、あなたには私を置いて他に神があってはならないというおきてと非常に深いですね、結びつきのあるおきてで、その具体的な実践方式として強調して教えられているということが言えると思います。神様はご自身を愛するためのおきてとして、あなたはいかなる像も作ってはならない、正確にはですね、新教大学では省かれているんですけれども、あなたは自分のためにいかなる像も作ってはならないと教えられています。この像というのはですね、何を表しているのかというと、他のですね、異教の神々の像のことを指しているとも考えられますし、また真の神様をですね、一つの像に形作ることも指していると思います。この実会が語られている文脈を考えますと、この実会はですね、直接的には奴隷の家エジプトの国から脱出してきたイスラエルの民に語られている神の言葉でありました。そのイスラエルの民がですね、いた当時のエジプトでは、エジプト王パラオですね、パラオの像が作られて、それを神として拝めたり、また拝んだり、また天と地と水の中にあるさまざまなもののですね、形が作られ、神様として人々に崇められていました。イスラエルの民は神の契約の民でありましたけれども、前にもですね、お話しした通り、ヨセフ、ヤコブのですね、息子ヨセフの時代から430年という時が経った時代を生きる人たちで、ほとんどがですね、誠のイスラエルの神のことを忘れ、エジプトの異教文化の中で生活をし、またそういう多神教の世界観の中でですね、生きていた人々でありました。ですから神様はそういう人々に、イスラエルの人々に対してですね、入念に偶像を作って、それに向かって礼拝を捧げてはいけないよということ、またご自身、誠の神であるご自身を何か一つの像に形作って、それに向かっても礼拝を捧げてはいけないと具体的にですね、教えておられるということであります。それではそもそも神様はどうしていかなる像も作ってはならないとお命じになったのでありましょうか。この問いからですね、この掟で教えられている大切なことを2つのポイントで見てまいりたいと思います。神様はなぜあなたはいかなる像も作ってはならないとお命じになるのか。それは第一に、そもそも神様というお方は目に見えない霊なるお方だからであります。聖書は神様というお方は霊なるお方であり、目に見えないお方であることを語っています。すなわち神様はその本質において肉体的な存在ではなくて、全く自由に行動される霊なるお方であり、それゆえに何か物質的なもの、木とかですね、石とか、そういうものに限定されるお方ではないということを教えています。今日説教メモに書いておきましたけれども、有名なんですね、ヨハネによる福音書の4章24節のところには次のように書かれています。お聞きくだされば結構ですけれども、ヨハネのですね、4章24節には、神は霊であり、だから神を礼拝する者は霊と真理をもって礼拝しなければならない。つまり聖書においてですね、神様というお方はそもそも目には見えない霊なるお方であるのだから、私たちは何か刻んだ像を形作ってですね、神様の存在を限定したり、神様の存在を物質化したりしてですね、礼拝を捧げてはならないということが教えられているのであります。ここから伝統的な信仰問答書、カテキズムではですね、この実会第2回は神様が正しい礼拝の仕方を求めておられるというであることを教えています。今日のですね、説教メモの裏のところに、いくつかですね、 進行問答の問いと答えを書いておきました。まあ、基本的な事柄なので、まあ、確認しておきたいと思います。ハイデルベルク進行問答ですね、最初96問の方には次のように書かれています。第2回で神は何を望んでおられますか？私たちがどのような方法であれ、神は形作ったり、この方が御言葉において命じられた以外の仕方で礼拝してはならないということです。次に子供と親のカテキズムの問いの65問では次のように教えられています。第2回で神様は私たちに何を求めておられますか？答え、誠の神様は目には見えない霊であるお方です。神様は聖書に従い正しい仕方でご自分を礼拝することを求めておられます。このようにですね、1回、第2回では、神様が私たちに偶像を形作ることを禁止するだけではなくて、御言葉に基づいて正しい礼拝、正しく礼拝をすることを求めておられる掟であるということもできるのであります。ところで、そもそも私たち人間はどうして偶像を形作ってしまうのでありましょうか。そのことを、まあ、ここから言いたいと思いますけれども、まあ、それはやっぱり私たちがですね、神様というお方を自分の目の見えるところに置いておきたい、自分のいわばですね、手中に収めたい、手の中に収めたい、自分の思い通りに神様を形作り近くに置き、そして礼拝を捧げたい、そういう私たち人間のですね、自分中心的な思いというものがあるからだと思います。自分の願望を投影してですね、自分の欲望を実体化していく、結局偶像を作るということは神様というお方を神様として崇めているのではなくて、私の作りたい神様を作り、私という名のまた神様を作ること、結局は自分自身を礼拝していることに他ならないのだと思うのであります。聖書にはですね、そのような人間の姿を次のように語っています。こちらちょっと開いていただきたいんですけれども、旧約聖書のイザヤ書44章15節から少しお読みしたいと思います。旧約聖書の1133ページ、旧約聖書の1133ページ、イザヤ書の44章の15節から、ね、今日の説教メモにも書いてますので、そちらの方を見ていただいても大丈夫です。偶像を作る人間に対するですね、神様のお言葉ですけれども、批判、また嘆きでもあると思います。旧約聖書1133ページ、イザヤ書の44章の15節からまず18節までお読みしたいと思います。そこには次のように書かれております。木は焚き火になるもの、人はその一部を取って体を温め、一部を燃やしてパンを焼き、その木で神を作ってそれにひれ伏し木造に仕立ててそれを拝むのか。また木材の半分を燃やして火にし、肉を食べようとしてその半分の上で炙り、食べ飽きて身が温まると、ああ暖かい炎が見えるなどという。残りの木で神を自分のための偶像を作り、ひれ伏して拝み祈っている。お救いください、あなたは私の神。彼らは悟ることもなく、理解することもない。目は塞がれていて見えず、心も塞がれていて目覚めることはない。非常にですね、分かりやすく語っているところだと思いますけれども、同じ一本の木でですね、半分を焼き火のために使って、その半分をですね、偶像を作って、ああ、お救いください、私の神。そうやって人間は拝むのか、神様はこのようにも言っておられる。そしてそのような私たち人間に対して、その先のですね、21節と22節によって、神様は次のように言っておられる。 思い起こせ、ヤコブよ、イスラエルよ、あなたは私のしもべ、私はあなたを形作り、私のしもべとした。イスラエルよ、私を忘れてはならない。私はあなたの背きを雲のように、罪を霧のように吹き払った。私に立ち返れ、私はあなたをあがなった。神様はおっしゃる、私たちですね、神、つまりですね、思い起こしなさい。本当の神様というのはこっちである。私を忘れてはならない。私のことに立ち返り、帰ってきなさい。このようにですね、神様は語っておられるのであります。私たちは今日の10回第2回の御言葉から、第1に目には見えない霊なるお方である神様が、そのように私たちに語りかけておられることを覚えたいと思います。次に、そもそも神様はどうしてあなたはいかなる像も作ってはならないとお命じになるのか。それは第2位ですね。目に見えるものによる恩恵と安心には限界があるからになります。今日は出エジプト記の20章の実会の御言葉と一緒に32章のですね、金の格子の物語を読みました。ちょっとですね、全部読むと結構長いので、全部は読まずに省略しましたけれども、最初の部分だけ読みましたけれども、シナイ山の麓に着いたイスラエルの民は、私は主が語られたことを全て行いますって今日のですね、20章のところで実戒をもらうんですけれども、行いますと言って実戒をもらって、あなたはいかなる像を作ってはならないと教えられるんですけれども、しかしその後20章の最後のところからですね、モーセが再び山に登って神様から細かい戒めをもらうためにですね、シナイ山に登っていき、なかなか山から降りてこないのを見るとですね、彼らはすぐさま金の格子を作ってそれを拝んだのでありました。彼らは神様からちょっと前にですね、あなたはいかなる像も作ってはならないと命じられていたのにもかかわらず、どうしてすぐに金の格子を作ってそれを拝んでしまったのでありましょうか。この金の格子というのはですね、何を表しているのかということについては、3つの考え方があります。1つ目はですね、イスラエルの民が他の神々を頼るようになった。金の格子というのは他の神々。そして2つ目、イスラエルの民は異なる神を求めたのではないけれども、まことの神様を形にしたかった、別の神ではないけれども神様をですね、形にしたかったということ。そして3つ目、それは神様は目には見えないお方だけれども、その台座として、つまり神様がですね、お座りになる場と場、台座として金の格子、神の力の象徴の金の格子を作った。つまり神様は目には見えないから作ってないんですけど、その台座を作って、なんとかですね、神様を表した。この3つのですね、考え方があります。実際のところこの3つのどれかというのはわからないんですけれども、とにかく彼らはすぐに実会第2回の御言葉に背いて金の格子を作り、それを拝んでしまったのでありました。それはどうしてだったのでしょうか。聖書は次のように語っています。32章の1節だけお読みします。出エジプト記の32章の1節ですね。モーセが山からなかなか降りてこないのを見て、民がアロンのもとに集まってきて、さあ我々に先立って進む神々を作ってください。エジプトの国から我々を導き上った人、あのモーセがどうなってしまったのかわからないからです。彼らはどうして金の格子を作ったのか。それはですね、一人に彼らが不安だったからになります。これから自分たちはどうなってしまうのか、この先どこへ向かっていけばよいのか、自分たちをエジプトから導いてきたあのモーセは死んでしまったんではないか、これからは誰に頼っていけばよいか、自分たちの神は本当にいるのか、彼らは不安で不安で仕方なかった。 彼らはその不安と恐れゆえに、目に見えない神様に信頼することができず、目に見える確かなものを求めるようになった。私たち人間が偶像を作り、目の見える形でそれを拝みたいと思うのも、私たちの心が不安だからだと思うのであります。前回、偶像礼拝とは何かということについて、ハイデルベルク信仰問答は次のように語っていました。今日のですね、説教メモのところに書いていますけれども、ハイデルベルク信仰問答の問いの95問のところには、次のように書いてありました。偶像礼拝とは何ですか？答え、御言葉において、ご自身を啓示された唯一の誠の神に変えて、またはこの方と並べて、人が自分の信頼を置く何か他のものを考え出したり、所有したりするものです。ここではですね、偶像礼拝というのは、他の神々を拝むことだけではなくて、唯一の誠の神様に変えて、または神様と並べて、人が自分の信頼を置く何か他のものを考え出したり、所有したりすることであると語られています。つまり私たちがですね、神様というお方以上に、あるいは神様と並べて目に見える何か他のものに信頼を置くならば、それはもう偶像礼拝であるということ、私たちが刻んだ像を作り出していることと等しいことであることを聖書は語っているのであります。私たちには他の神々を拝むことはなかったとしても、何か神様以上にまた神様と並べて信頼を置いている刻んだ像はあるでしょうか。私たちにはですね、目に見える、お金とか財産というものに絶対の信頼を置いてしまうことが、あるんだと思います。また目に見えるいろんな人間関係にですね、依存をしてしまう、誰かに頼り切ってしまうということがあると思います。また仕事やキャリア、地位や名誉が自分が今まで積み上げてきたものによって自分の安心を得ているということもあると思います。そして私たちは何よりも自分自身という刻んだ像を作り上げ、自分に全幅の信頼を寄せてしまうということがあるのだと思います。私たちにはいわゆる他の神々を拝むことはなかったとしたら、そういういろんな刻んだ像を自分のために作り上げ、自分の近くに置いてそれに信頼を置いて生きるということがあるのではないかと思います。不安と恐れゆえに、目に見えない神様に信頼することはできず、目に見える確かなものを求めてしまう、そういうことが私たちにもあるんだと思うのであります。しかし神様はそういう私たちに対して、あなたはいかなる像も作ってはならないとおっしゃる。あなたが信頼を置くべき場所はそこではない。あなたがひれ伏し仕える場所はそれではない。本物の神である私に信頼しなさい、そのように、今日ですね、私たちに語りかけておられるのであります。神様がどうして目に見えるものに信頼を寄せてはいけないとおっしゃるのか、それは目に見えるものはですね、いつかは朽ち果てるからであります。目に見えるものによって与えられる恩恵には限界があります。お金や財産も地位や名誉も、誰か信頼を置いている人も、そして自分自身もいつかは朽ち果ててなくなってしまう。永遠に続くものではなくて過ぎ去っていくものである。そしてそれが朽ちていったとき、私たちに再び不安な日々が訪れるからになります。聖書はそれゆえに、誠の平安は目に見えない神様に信頼することによって与えられることを語っています。コリントの信徒への手紙第2の4章18節のところには、今日ですね、説教メモに書いておりますけれども、使徒パウロは次のように言っています。コリントのですね、第2の4章18節、私たちは見えるものではなく見えないものに目を注ぎます。見えるものは過ぎ去りますが、見えないものは永遠に存続するからです。私たちは見えるものではなく見えないものに目を注ぐ、それは見えるものは過ぎ去れば 見えないものは永遠に存続するからである。それが闇だからであります。つまり目に見えるものによってはですね、与えられる恩恵、そして安心というのは、それがなくなればいつかはですね、終了、終わってしまう。しかし目に見えないお方によって与えられる恵みとまた安心というものは、朽ちることも尽きることもない永遠に存続するものであることをですね、聖書は語っているのであります。誠の平安と安心は目に見えるものに頼ることではなく、目に見えないお方に信頼することによって与えられます。目に見えないお方を信じるということはとても難しいことであります。しかしそれ以上に、目に見えないお方を信じて歩む道には、誠の平安と恵みがあるのであります。最後に、実会の第2回に付随している神様の恵みの約束を見て終わりたいと思います。次回のですね、第2回の出エジプト記の20章の5節と6節には次のように書かれていました。20章の5節と6節、私は主、あなたの神、私は熱情の神である。私を敬む者には父祖の罪を子孫に3代4代までも問うが、私を愛し私の戒めを守る者には幾千代にも及ぶ慈しみを与える。このように神様はおっしゃいました。ここにはですね、この戒めを守ることについての神様の呪いと祝福が対比されています。しかしここでですね、強調されていることは神の祝福の圧倒的な勝利であります。神の呪いはですね、3代4代でとどまるに対して、神の祝福は幾千代にも及ぶ慈しみというものが約束されています。私たちが神様を信じる、私たちが神様を礼拝するということは、私たちがですね、3代4代ぐらいまで祝福があるというものではないんですね。もう永遠に幾千代にも及ぶ祝福が与えられる、そのことを神様は約束されています。3代4代対幾千代、もう圧倒的にですね、神の祝福はなさっているのであります。神様の恵み深く、慈しみは常しえに与えてくださるお方であります。私たちはその神様に信頼を置いて、今日これからもまた歩んでまいりたいと思うのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたの名前を賛美いたします。今日は実会第2回、あなたはいかなる像も作ってはならないという掟について教えられ、心より感謝いたします。私たちは目に見えないあなたに信頼することができず、目に見える確かなものを求め、あなた以外のものにひれ伏し仕えたり、また目に見えるいろんなものに信頼を置き、また自分自身を神としてしまう弱いものであります。しかしどうかあなたが私たちの罪を許し、目に見えないあなたに信頼して生きる道をお与えください。私たちが目に見えないあなたによって与えられる、朽ちることも尽きることもない誠の恵みと慈しみを受け取って歩んでいくことができますよう助け導いてください。この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。